自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございま す。
自衛隊でナイト、11月15日金曜日、33回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊富士学校。
はい、
はい、
今日ご紹介させていただくのは陸上自衛隊富士学校ということですけどね、はい、富士学校というとね、
はい、
まあ、富士山の富士ですけども、
はい、
御殿場から、そうですね、あの山中湖とかあっちのね、山梨県に至る広範囲な地域に、うんうん、富士地区というのが存在してまして、
はい、
例えば高速道路で御殿場から、そうですね、富士吉田とか、
うん、
あっちの行く途中の富士五湖道路ですかね、
うんうんうん、
あの横なんかも見てると広大な、ね、演習場がありますけど、は
い、結構ご存知の方多いんじゃないですか ね、そこに自衛隊があるって、
身近な存在ですからね、
はい
はい、その富士学校ですが、
はい、
ここは1954年、それまで個別に所在してた普通科学校、うん、特科学校、特殊教育隊を一箇所に集め、普通科、特科、機構科の三職種総合学校として設立されました、
うん、
はい、で、まあ、富士学校の役割としましては、まあ、学生教育、調査研究および教訓訓練評価の3つを主軸に公務運営しておるということですね、
はい、
そして強靭な陸上自衛隊の創造に寄与すべく、諸職種共同センター主導のもと、まあ、全ての職種ですね、
はい、
あらゆる職種の共同センター主導のもと、各職種および他職種学校を牽引するリーダー的存在とも言われております、
うんうんうんうん、
そして教育研究等に関する陸上自衛隊の変革の中心的な役割になっているということなんですが、
はい、
やはりその陸上自衛隊もですね、まあ、近年どんどんその高度化する、
うん、
まあ、例えばインターネットとか、
はい、
電子部品一つそうですし、うん、まあ、サイバーとか、うん、まあ、そういった技術というものがあらゆる装備に使われてきてるんでね、
はい、
当然その戦い方も変わってきてますし、ウクライナとかロシアの戦争を見ても、はい、そういった教訓から、まあ、新たな、ね、戦術、うんうん、戦略というかね、考えてる。で、当然それをどう生かすかということがね、こういった富士学校の、まあ、なんていうんですかね、いや、富士学校中心になってそういったことを、うん、しっかりと訓練、そして教育しているということも言えるんではないかなと思います、
はい、
まあ、要するに新たな時代に対応する優れた人材を育成することを重視しているということですね。
なあ、そうなんですね、
はい
はい、
でですね、
はい、
まずその細かくご説明しますと、
はい、
普通科、野戦特化、機構科、
うん、
まあ、機構というのは戦車とか偵察のことですね、
はい、
およびその3職種の相互協働に関わる教育訓練を行うとあるんですが、
はい、
今お話してみれば分かる通り、普通科というのはね、
はい、
まあ、昔言えば歩兵です、
歩兵、はいはい、
それから野戦というのは大砲ですね、
うん、
野戦特化というのはね、
はい、
大砲です。それから機構科、今言った戦車、そういった陸上での戦闘に関わる3職種の相互協働に関わる教育訓練ということなんですが、
はい、
富士学校長は師団長の経験を有する陸将が務めるということになってます、はい、
うん、
ちなみに現富士学校長の児玉陸将、まあ、存じ上げている方ですし、
はい、
前富士学校長の 中村さん、
はい、
中村元陸将も存じ上げてる方で、はい、あの素晴らしい本当に尊敬するね、うん、陸将の方々が歴代富士学校長を務められているということですが、
はい、
富士学校は陸上自衛隊の主主としてね、うん、普通科野戦特化で機甲科の幹部自衛官、
うん、
陸曹の特技教育を実施するということなんですが、
はい、
一般幹部構成課程出身の幹部は任官後幹部初級課程で学び小隊長としてね必要な職能と資質を習得すると、うんうん、数年の部隊勤務を経てさらに幹部上級課程住中隊長等として必要な職能と資質を養うための教育を受けると、
はい、
でこれらの課程のほかにね各職種に必要な特技課程が設置されているということなんですね、
うんうんうん、
なおねあの皆さんご存知の過酷な訓練で有名な幹部レンジャー課程
も
当校に設置されており、
ね、
はい、各部隊から選抜された隊員がレンジャー教官となるための訓練を受けている
。ああなるほど、レンジャーの隊員になるための隊員 のあれではなくて教官になるための訓練、
訓練もあるということですね。
なるほど、
はい、あともう一つ富士学校の重大な役割の一つとして、
はい、
富士総合火力演習があります、うん、まあ、我々の総火炎というね、ちょっとあの総合火力演習の、まあ、頭だけを取って総火炎と呼びますが、
はい、
静岡県の御殿場市の東富士演習場の畑岡地区というところがあるんですけどね、そこで行われている演習の一つなんですが、はい、名前を聞いて分かる通り総合火力演習ですから、
はい、
陸上自衛隊が有する装備の大半が出てきます。
うーん、
まあ、先ほどちょっと話ありました戦車も、90戦車、10戦車と、ね、いうものも出てきますし、はい、特化、いわゆる大砲ですね、
うん、
それもあの設置するタイプの、まあ、榴弾砲というんですけど、
はい、
それもなれば、自分で要するに、車輪がついて動くことができる、あるいはキャタピラがついて動くことができると、はい、まあ、発射した後素早く、ね、陣地転換ができるというような、うん、そういったものもありますし、またあのヘリコプターからもさまざまな戦闘ヘリによる攻撃だったり、うん、偵察であったり、さまざまな陸上自衛隊の装備がね一堂に会して演習を行うということなんですが、
はいはい、
これあれだよね、見たことあるよね。
はい、直接見たことがあるんですよこれは、うん、今はなんか一般の公開を中止してしまってるそうで。
そうなんです、ちょっと残念だなと思ったんですけど、
はい、
本当にあのなんですかね、こう見れるもんなら、
はい、
多くの人に見ていただいて、
はい、
その自衛隊の素晴らしさとかその技術の高さに、
うん、
まあ、本当にこういろんな人に、ね、伝えていただく機会になればと思うんですが、
はい、
やはりね一番は訓練、うん、演習なので、
はい、
やはりその見せるというメニューよりも、
うん、
まあ、本当に戦うための、ね、演習をやるという、まあ、原点に回帰したということなんでしょうが、
うん、なるほど、
まあ、見れなくなったのは個人的に非常に、ね、はい、残念でしょうがないですね、
はい、もう私も今まであまりこう自衛隊のこともあのそれこそ戦車だったり、まあ、大砲だったりヘリだったり、はい、そういうものがどういうふうに使われているのか、うん、実際に動いている姿を見たことがなかったので、うん、あのこの演習総火炎にお邪魔した時に本当に目の前に戦車が何の策もないところぐわーってものすごい勢いで入ってきて、
そうそうそう
大砲爆砲ですけどバーンって撃つ様だったり、うん、あのいろんな距離感、あの標的に向かって近いものもあれば遠い、まあ、大きな大砲なんか遠いところからあの撃って同時に弾着させる、同時にバーンって爆発させて、うん、富士山の形を作るっていうのを見たんですけど、
そうなんですよ、さまざまな火砲、いわゆる大砲を用いて種類の違うね、
うん、
ですので撃ってからの、まあ、弾着する速度も違うし、それをあらゆるいろんな場所から、まあ、射撃をして、うん、その弾のスピードとか
スピードとか、ね、距離とか角度とか、
とか、ね、全部計算した上でその同時にこう弾着炸裂した時に、
はい、
まあ、富士山の形になって非常にまあ、そこがちょっとエンターテインメント性のところであると思うんだけど、
でもすごい技術がないとできないことですよね、
うん、まあそうですね、
うん、
でこれ自分たちが、ね、見に行ってた頃の富士総合火力演習というのは一定のシナリオのもとに実施されておりまして、
はい、
いわゆる離島、
はい、
離島に敵が上陸占拠した時にどう奪還するかというね、
はい、
確かそんなシナリオだったと思いますけど、
はい、
航空自衛隊の F2 がね対地攻撃、いわゆる 戦闘機から地上にミサイル攻撃をして、はい、そこから始まっていくと。
そうですね、
うん、いうことで非常にこう、午前中の前段部分と午後の後段部分、ね、はい、まさにあっという間でしたけど、あの大砲の音は本当びっくりしたよね。
本当にあの時空が歪むのが分かりました。もう視界が、あの音がすごいとかこう煙がすごいとかいうことじゃなく、本当に自分の視界がグワンって一瞬歪むんですよね。それがこう風圧で
衝撃波ね、
衝撃波、それです、それです、うん、それを本当に体感して、うん、こんなの今までの人生の中で初めての経験だなと思って忘れられないです。
いや本当本当、まあもしねまた見れるような機会ができればね、ぜひ見に行きたいなと思いますが、
はい、
総合火力演習のね本来の目的は隊員の育成や部隊戦技の向上、ね、戦技というのは要するに戦うための技ということですね、はい、日本国民への広報を目的に行われるが、
はい、
諸外国に対しての軍事プレゼンスを誇示する、そういう活動としての側面もあると。
確かにそれは本当重大なことですよね。やっぱり日本がこれぐらいできるんだってことを世界に示すのが抑止力にもつながると思いますし、そういうことですよね。そうやって見せると戦わないで済むこともあるかもしれない、う
ん、まあ、なのでね行くと、うん、観覧席には、まあ、在日米軍はもちろん分かるんですけど、うん、どこの国の軍隊だろうってちょっとね思うような、パッと制服見てわからないような外国の、ね、軍隊の方々も来ててね、
はい、
すごいあのなんていうかな、各国の軍人が見てる、緊張感がまた伝わってきますね。また
世界中から注目されているっていうことも分かりますね、
はい、まあ総合火力演習、それを実際に企画運営されているのもこの富士学校
です、ね、なるほど、そうだったんですね、
はい、そして、富士学校の編成をねもう一回ちょっと細かくおさらいしますが、
はい、
富士学校という組織、総務部、管理部、普通科部、特科部、機構科部、諸職種共同センターっていうのがありますね、
はい
はい、これ全部富士地区にあります、
はい、
そしてあのもう一つね共同団というのがありまして、富士共同団、
はいはい、
こちらには、だいたい最新鋭の装備というのは一式全部来るんですね。
あ、
ですので、まあ、よく人によっては富士共同団が最強だなんていう方もいますけど、確かにあの対抗演習とかしてね相手役を務めたりもされるようなんで、はい、そういった意味ではレベルの高いね舞台なんだと思います、
うんうん、
さあその富士共同団ですけど、富士共同団本部富士にございますが、共同連帯滝ヶ原、はい、気候共同連帯駒門、うん、はい、特化共同隊富士で、教育支援施設隊滝ヶ原、富士共同団教育隊滝ヶ原、そしてそれとはまた別に部隊訓練評価隊というのがありまして、
はい、
それは北富士というところにございます、はい、そして滝ヶ原にもあります、うん、で部隊訓練評価隊本部、これも北富士にありまして、評価支援隊というのも滝ヶ原にあります、
はい、
結構幅広く ね、
そうですね、
まあ、これ今並んでる文字を見れば分かる通り、教育であったり訓練であったり、
うん、
いかにここで、有能な自衛官、有能な部隊を育成するかということでね、
そうですね、
主眼を置いてるのかということよく分かりますね、う
ん、なんか各部隊の人はまあやっぱりその日頃の訓練をされてるっていう形でしょうけど、うん、この富士学校のそういう機構科とか普通科とか、そのさらに専門的なちょっとプロフェッショナルの人たちを育成する場っていうような、うん、そんなあの認識で大丈夫ですかね、富士学校っていうのは。
まあそういうことだと思います、うん、はい、
いや頼もしいですね、
うん、なかなかね、もちろんその駐屯地誰でも入れるわけじゃないですけど、うん、御殿場あたりのゴルフ場行くと、
はい、
あのボール打とうとすると、
はい、
あのドライバー打とうとするといきなりドーンって音がね慌てて転ぶなんてこともあるぐらい、まあ御殿場あたりでは本当にあのすぐ隣に自衛隊さんがいるみたいな、はい、そんな地域性もあって、比較的市民にも、うん、受け入れられやすい、ね、うん、土地柄だと思うんですけど、
昔富士スピードウェイに行った時にも大砲の音が聞こえました、はいはい、花火が鳴ってるのかと思いましたけど、うん、ドンドンって、うん、訓練されてたんですよね。そ
う、みんなこれなんだろうって、うん、これ大砲の音、戦車の音と
びっくりしますよね、うん、
まあ、そんなことで富士学校ですね、
はい、
まあ、素晴らしい富士総合火力演習という、そういう演習も実施しておりますし、
はい、
また共同団に代表されるようなさまざまな教育訓練も行っているということです。
はい、
はい、
ありがとうございます。ではここで1曲お送りしましょう。今日はですねムーンチャイルドのエスケープを お聞きいただきたいと思います。ではどうぞ。
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊富士学校をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは富士駐屯地富士ランチです。
はい、富士ランチと聞きましてね、
はい、
まあ日本一の富士山の富士を取ってますので、どんなメニューかなと思って調べましたら、
何でしょうか。
なんとビーフステーキなんですね。
あ、ステーキ、
ここにね、
はい、
ちょっと面白いこと書いてありますよ、富士学校管理栄養士篠原技官のねコメントがあります、はい、30年以上の歴史がある不動の人気メニュー、30年もやってるんですね。
すごい、
富士ランチかっこビーフステーキ、
遠
い過去には牛を一頭買いしていたため、柔らかい部位かそれとも硬い部位に当たってしまうのかはその日の運次第というところもあったとかちょっと面白いですね。
面白い、
確かにね、一頭買いすれば、
一頭買い、
それは確かに硬いところもあれば柔らかいところもあると。しかし一頭買いっていうのはすごいですね。
すごいですね。じゃあハラミがあったり、
まあ、ヒレがあったり、
ヒレがあったり、
サーロインがあったりという
面白いですね。
さあ、その富士駐屯地名物、
はい、
30年の、ね、歴史がある富士ランチですが、これ見ますと、センターにドーンとねステーキ乗っかってます。
銀食器じゃないです、銀のお皿の上に乗って盛りますよ。
でその脇にはですね、付け合わせのアスパラと人参と、これレタスなのかな。
あ、そうですね、レタスみたいですね、写真では。
あとね、これはおそらく酢の物のようなものなんですけど、きゅうりともやしの和え物ですね、
はい、
そしてケーキが見えます。
本当だ、これ
きっとチーズケーキだろうな。
美味しそう。
そしてご飯に、これは味噌汁ではなくて、
なんか
これも見た感じコーンスープとかぼちゃのスープのような、
ね、そんな感じですね、
で、その管理栄養士の篠原技官のね、公開されておりますレシピはですね、ちょっと変わってました、はい、サーロインはですね1枚 150g、意外と小さいです。
、はい、
でそのサーロインステーキを、ステーキオイルソースに漬けとくらしいんですね。だから肉を漬けておいてソースに、で当然下味つきます。なので塩コショウしなくてもいいと書いてあるんですけど、それをフライパンで焼くのではなくて、220度のオーブンで6分焼くと。
で珍しい、
食べる時のソースはおろしポン酢ソースという、
さっぱりね、さっぱりしてて、
食べられるということですけど、ちょっと見てたら食べたくなった、
ね、ステーキオイルソースってなんか見たことないんですけど、そういうのがあるんですか。
多分、そのオイルソースなんで、それこそまあ植物オイルとかオリーブオイルとかそういう系のオイルに、まあ、ニンニクとか生姜とかね、そういう香辛料をつけ置いたソースがあるんではないのかな。あるいはもしかしてここで作ってるかもしれませんけど、でそれにつけとくと肉は柔らかくなると。
そうですね、
ということなので、これから見るとおそらくそのソースの中にはビネガ
ーも
入ってるのではないかなとちょっと思います。
入ってそうですね。
なので、
食
べる時のソースはもちろん同じビネガー系のポン酢ソースが合うと。
それは鋭い考察ですね、そうかもしれません。
なかなか今までね、カレーとか唐揚げとかいろいろ紹介させていただいた中で、これはなんかこう町場のね、普通のレストランの
洋食屋さん
ランチにありそうな、名前も富士ランチですし、
ただねこの写真見るとアスパラが付け合わせであるんですけど、アスパラ結構立派なサイズのが4本ぐらい入ってるんですよね。これ普通の洋食屋さん行ったらせいぜい1本を半分にして、こう2本みたいに並べて出るのが関の山ですけど、
確かに
すごいボリュームのお野菜入ってて、野菜好きの私としてはすごく嬉しいです、
まあこのボリュームといい、見た目といい、名前といい、やっぱりね日本一の訓練の学校でもある、訓練するための教育するための学校でもある富士学校のね、名物ランチとしてふさわしい富士ランチのご紹介をさせていただきました。
美味しそうですね。ありがとうございました、
ではここでもう1曲お送りいたしましょう。
今日2曲目の曲はですね、 久保田としのぶでミッシングをお送りしたいと思います。この曲、まあ、ちょっとねもうだんだん秋も深まってきて、もうすぐ、はい、もう今年も終わりですねっていう、ちょっと物寂しいような気持ちもするんですが、ちょっとしっとりとした曲を聴いていただきたいと思います、
はい、
では久保田としのぶでミッシング。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。今日はいかがでしたでしょうか。
はい、富士学校、学校っていう風につくので、うん、何かこう入ったばかりの人を教育するところなのかなと思っていたら、とんでもない、もうプロフェッショナルを育成する最前線の、うん、すごく高度な教育をされているところだっていうのを聞いて、まあ、日本一の富士山のお膝元で演習されて、ね、うん、訓練されているのがまさに日本一の自衛隊だなっていう風に、まあ、世界一と言ってもいいですかね。
そうね、最新鋭の装備も来て、
はい、
まあ、そういう対抗部隊も務めるし、うん、ね、素晴らしい、本当にね、教育と訓練をやられているところだなと思います、
はい、
そしてね、ちょっとお知らせですけど、
はい、
総合火力演習、一般のね参観はなくなりましたが、
はい、
毎年インターネット YouTube 等でね配信してますので、
私も見てます、
はい、ぜひねそちらでもご覧になっていただければと思います、
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい、 おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。